はいたい。
はいさい。
こんにちは。今日は5月の20日の月曜日でございます。ここからのお相手は日月陽子と、
ラピス和尚でございます。
はい。5月20日。あれですね、なんかあっという間にもう、1年の真ん中あたり。
そうですか。
ですよ。
いや、僕の感じではね。
そして令和から。
そう、20日目。
ね。
でしょ？記念日。
そうです。
うん。令和から20日目。
はい。
が答えです。
いやいやいやいや、それ勝手に作ってるやん。違う。
いや、20日目の記念日。
ね、これもあんまりその、語呂合わせ関係ないと思うんですけど。
僕ね、思いついとったんですよ。はいはい、5月20日ね、
うん。
今日は何の日、うん、これね、5があるでしょ、
はい、
2があるでしょ、
はい、
0があるから、うんうん、ごっつおの日。
待って、ちょっと待ってや。ごっつお言って、通じひんからさ。
あ、そう。
予想で。
通じひん、ごっつお。
それ関西でギリギリですよ、うん、ごっつお。今日はごちそうやなってことでしょ。
ごっつんです
のごちそう様のこと。
え、ごちそうの日。
ごちそうの日、
うん、ごっつお、ごっつおさん、
今日すごいごちそうやなって言って、ごちそうさまっていうことを。
え、沖縄では言わへん、ごっつおさんでした。
絶対言わへん。
言わへん、
うん、
ごちそうさまでした。普通に
沖縄なんやろね。何やったっけ、ごちそうさま。
この人思い出すわ、ほんまに沖縄の関係者ですか。
多分ごちそうさまって
沖縄脱藩組ちゃうんですか。
脱藩、
え、
脱藩どころか、うん、入ってへん、
入ってへんの。ああ、うん、そうか、ごっつおちゃうかったんやね。
そういうのもね、
ものすごいこう今日は当たりや思ったの。
いい、それはもう
それって1回ぐらい欲しいね。
関西人限定ですわ。
限定、
しかも関西人のおっさん限定ですよ。
おっさん限定、
う
ん、
はい。
なんかな、
今日は世界の計量記念日です。
何
計量記念日。
計量記念日、うんうん、気になる言葉言うね。
気になる、
計量、
計量です。
計量言うたらやっぱり
あんま興味ないんですけど、私
そう、まあ、その測れる体重計がないってこと。
体重計もなんか17年持ってない。
計量やったら、うん、やっぱあれちゃうの、体脂肪とかも測れるやんか。
今いいの出てるで。
うん。
うん。
だけど、それ怖くて乗れないんでしょ？
怖くてっていうか、うん、ほんまに、ここ、十何年、うん、乗ったことない。
体重計に、
うん、
そら考えもんやで。
服で大体、あ、これが入るようになったらこのぐらいやったかなとか、
あ、
これ入らんかとちょっとこうやなとか。
ああ、
うん。
最近なんかえらい服捨ててるらしいやん。
なんでやねん。
え？
服捨ててるってこと？
断捨離っていう言葉を。
そう、ちょっと大きくなった服を捨てていこうかなと思って。
あ、大きくなった。あ、笑かし読んでこの人。面白い。
面白いやろ。まあ、ちゃんと言いますけど、うん、メートル条約。
なんで？
メートル条約っていうのが。
メートル条約。
はいはい、そうです。
おー、
う
ん、メートル換算の日。
あ、そんな感じかな。2000年から実施されておりまして。
へー。
うん、欧米17国で、されてるというか、なんていうんですか、
ね、そこちゃんと説明してほしいわ。
欧米17国間で、
うん、何、
まあまあ
おかしいやろ。
これだった
え、メートル条約締結された、
なんで締結
が読まれへんねん。
間違おうたらまた何か言われるよ。
漢字検定どうたらこうたら言ってありました
やん。漢字検定結構上級者なんですけど、
メートル条約ね。
そうそう、
まあまあいろいろあったもんね。インチやったり、うん、フィートやったりいろいろあるやんか。
そうそう、
それをちょっとメートルを主に使いましょうということでしょ、はい、
あと東京の公開、うん、東京港の開港記念日、
うん、え、東京港、
はい、
5月20日やったん。何年、
まあね、1941年のこの日です。芝浦竹芝両島が完成しました、
うん、
外国 の、 あの貿易港として開港指定を受けたという、
うん
うん、
へえ、東京港ね、
はい、
うん、東京港自体の名前が新しいやん、まだね。
そうです、そうです、
うん、
まだね。で、成田 の、 あの航空記念日っていうのもありますよ。あ、成田空港、あ、違うわ、成田、
あんた読まれへんのか、これ。え、空港開港記念日。
開港記念日、これも一緒やね。
あ、わかった、老眼入ってきてるから読まれへんね、小さい字が。
これ全然小さないし。
いやいやいや、
切るとこがおかしいないですね。
成田
空港の開港記念日、うん、これめっちゃ見にくくない、ここのここの辺。
いやいやいや、
つなげ方が。
普通に読めますけどね。
そうですか、うん、これ1978年、ま、
漢字が読めないだけなんじゃないですか、
は
い、
これってこれさっき上読んだやん、
う
ん、
あ、そう。
上の読んで下の読むのおかしいやろ。
ねえ。あれ、他にもあるや、うん。ローマ字の日とか。
ローマ字の日やりますけど。
ローマ字の日ってどういうことなん？
財団法人の、日本のローマ字社 NRS が1955年昭和30年に制定ということで、
あと続かへんね、あなた。
あんまりないんですよね。
あんまりないというか、知識がない
ね。知識がないというか、興味ないんですよ、はっきり言って。
興味がない。
この中身に。
このコーナーやらなかったらええやないかいね。
いや、この今日の5月20日の記念日に全く、なんか自分で、おーって思うものがないというか。
最低や、また記念日ディスリーが始まったよ。
ありましたか？
自分以外のことやったらさ、これやで、ほんまに。
いや、
ま
あ、それより今日は、この後のゲストに興味津々なので、次のコーナー行きたいと思います。憧れ？
なはれ
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。さて今日はですね、もうお正月がね、もう今日はもうのっけからもうニヤニヤニヤニヤしております。素敵なゲストを紹介したいと思います。どうぞ。
はい、こんにちは。歌手モデルとして活動しております、ジュミーと申します。よろしくお願いいたします。
ジュミーちゃんです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
おしょうの、このもう目の下がり方。う
ん、モテてほしかってん、これ。
いや、ありがとうございます。
初ですね、初めてです。
ジュミーちゃんを置いて他の人見えない。
過去の人たちすいませんみたいな。
本当。
いやもう前の話はなかったことにして。
いや
いやいやいやいやいやいやいや。
で、まあ、ジュミさんね、ジュミさん、
ジュミ
に初めに来ていただきましたが、早速憧れなはれというコーナーでございます。なはへの憧れというか、こんなのが好きとか、こんなだったとか、あ、こんなだったっていうか、沖縄には。行かれたことあります？
沖縄大好きで、もう何度も行かせていただいてます。
そうなんですね。はい。沖縄への、じゃあ、何かこう、憧れで、最初にも出た憧れって何ですか？
最初は、やっぱりこう、常に暖かい。もう本当に、冬が苦手なぐらい寒がりなので。
一緒ですね。
もう本当に今年も寒かった。ね、羨ましい沖縄がと思って。なので、春とか、まだこっちは寒いけれども、向こう行ったらもう春気分が味わえる3月とか、2月3月とかに行くのがすごい好きでしたね。
ああ、なるほど、ね。
僕も好きです。
いやそうなんです。
3月に行くのが大好き。
合わしに行ってる。寄せて行ってる、寄せて行ってる。
すごい合わせてくださってる。
ジュミーちゃんが行きたいって言ったらおしを出しますよね。いろいろ。
ほんまですか？
あれもこれもね。
沖縄に行きたいな。
沖縄に行くための旅費から宿から何から全部。
ジュミーちゃん？
ジュミーちゃん。
それはもうちょっと前向きに全勝しますよ。
全勝していただける。
今までのゲストやったら、は？言うて、言うてんのにな。
言うたことないよ、
僕。ねえ、いや、ジュミーちゃんの時はもう全勝してくれると。
特別待遇やね。
ねえ、
特別待遇。
日月を置いてっていいからね。
どっちみち行ったって、おしょいませんもんね、ゴルフしてるから。
そればっかり言うと。ジュミちゃんゴルフ
一緒に
ね。ゴルフね、打ちっぱなしとか何度か練習で行ってるんですけど。
これはやばい。
連れて行かれる。すっごいでも下手なんです。
ゴルフに連れて行かれる。
ゴルフがね、ピクニックのように楽しくなるよ。
本当ですか？めっちゃ下手ですよ。
目のギラギラ。
全然、僕なら大丈夫。
ギラギラ感怖い怖いもん。
手取り、足取り、ちょっと腰触るかもしれないけど。
手取り、足取り、腰つき。
フォームがどうのとか言って。
なるほど。もうちょっとこっちだよ。
あれ考えたらビッグチャンスよね。いや、何言ってるの？
どんどん変なおっさんになってる。
今、一瞬静かになっちゃいましたね。
普通のおっさんになってます。はい。
ジュミちゃんの話。
はい、それで、やっぱり暖かいっていうのが一番、
ね、そうですね。沖縄行くとやっぱ暖かいっていうのと、はい、あと私、水族館とか、まあ、動物がもともと好きなのと、はい、海の生き物がすごい好きなので、
チュラ海。チュラ海ね。最大級のね、水族園でございます。
そうなんです。
おしょうも大好き。
いや、おしょうもですか。
チュラ海大好きです。
行ったことありますか、おしょう。
いや、結構あるよ。
あ、ほんまですか？あ、そう。
最初に行ったのは子供連れて行ったんですよ。
ああ、沖縄にね。
その次は、バンドメンバーで行ったりとか。どちら海自体4、5回行ってるかもしれない。
でも、その後3回は誰と行ってんの？
そうですよ。最初の2回しか紹介がなかったですけど。
まあ、家族。
なんかおかしい。離れた先家族で3回行ったとか4回行った
ら。家族にもいろんな言い方あるやん。ファミリーっていう言い方もあるから。
うまいわ。まあ、いろんな家族ですね。
なるほど、なるほど、なるほど。
そういうことですね。
いいですもんね、チュラ海ね。
チュラ海いいね。
いや、なんかこれすごい惹かれるんですけど、私、深海魚がすごいもともと好きなので、チュラ海って、ダイオウイカの標本があるのが。
何メーターも。
そうなんですよ。 あれが魅力的で。
あれいいですね。
そうなんですよ。あの前が大体私1時間ぐらい動かないんですよ。
1時間私あの前で寝そべって写真撮りました。
あ、どれ、大きさがどれぐらいか。
大きさどれぐらいあるか。で、ね、後ろから誰か来て恥ずかしいから、うん、それをするのに結構1時間ぐらいそれこそかかりました。
あ、でも確かに人がいない時に。
撮ろうとしたら来るみたいな。
人払いを。
人払いをうまくして、今だ撮れみたいな。
まあ、そのまま横に寝とってもね、分からへんと思う。
分かる。
どういうこと？
ジュゴンかマナティみたいな。
だけど、沖縄の美ら海に行かなくても、うん、確かあの神戸の須磨水族館にも、はい、このダイオウイカの標本あったように思うねんけど。
嘘
嘘。
なかったかな？須磨にも？なんか長いの置いてあったような気がする。
もう、あ、でもね、多分ね、美ら海のダイオウイカは、かなり迫力ありますよ。あれ
結構有名ですよね。
どんだけ使ってんのぐらい広いもん。
う
ん、
あ、そう。
うん。
結構、もう、通路のところにわーって。
そう、ドーンってある。
あ、そう。
そうなんですよ。須磨。
須磨ね。
須磨にあったと思う。なんか神戸のことアピっちゃってるんで、ね。
いや、なんか、
あ、ちょっとチェックはまあ
して、
うん、チェックしてみます。
うんうんうん。ぜひぜひ。
はい、
うん。うん。この間館長さんによろしくって言われたからね。
なるほどね。
それでアピールが。
で、このアピールもし間違おうとったらどういうことになるんですか？
そうですよね。
館長のせい。
怖いわ、もう。
怖い、間違ってたら怖い。
で、そのダイオウイカとか、
うん、
まあまあ、深海のものね。
はい。
すごい憧れるんですね。
そうなんですよ。なので、サメとかもね、結構サメの牙とかも置いてあったりするので、うん、そういうのを見るのがすごい好きですね。
サメ好きですか？
サメ大好きなんです。
私も大好きなんですよ。
いいですよね、
サメ。恐竜とサメが大好きで。
え、ちょっと、どうしよう、盛り上がってしまう。私も恐竜オタクなんです。
オタクなんですよ。ほんでもサメもかなり好きで。
いいですよ。
私もサメと遭遇したら戦うシミュレーションまでしてる。
あ、戦う方ですか。
もう逃げられへんかったら、一か八かみたいなね。うんうん、で、沖縄も結構サメね、いますからね。
うん、うん。いや、仲良くする方は考えないわけです。
そう、私どっちかっていうと、こう、カップルになるぐらいの感覚でした。
ほら、すごい。あのね、これが性格の差やね。
でもね、サメは、基本はお腹空いてる方襲わないみたいですよ。
言いますよね、確かに。
あれはね、フィーチャーしてるだけで、
うん、
映画とか。基本は大丈夫っぽいです。
あ、そうなんや、ね。
ただでもお腹空いてるサメに遭遇した時の、
あ、なるほど。
その対処。
ちょっと危ないね。
そこばっかり考えていい。もう。
ということは先に、日月陽子さん餌にしといて、ジュミちゃんと僕が、チャプチャプと、ね。
で、
チャプ
で言うて、なんで僕おるんって言うたってください。そこに。
さっき私サメ好きって言って、ここでサメ好きでね、盛り上がったけど、ね、おしょうもサメ好きでした。
おしょう。いや、絶対ちゃうわ。
まあ、まあ、好き。
いや絶対嘘。
好きになる。
好きになる。
一回じゃあ、サメと泳いでもうたらいいんですよ。
そうですね。
私なんか見て仲良くなれそうやなと思ったら仲間に入れますよ、うんうん。
あ、できればイルカにしてほしい。
全然ちゃうから。だいぶちゃうで。
肌質はどうかしら。イルカの方が可愛いやん。
イルカは大丈夫やん、絶対に。
うんうん。うん、何を、絶対何も襲ってこない。うん、
でしょ？
サメは聞きたいね。一か八かやで。
一か八か。
お腹空いてるのか聞かれへんしな。
そう、確かにお腹空いてるってなったらもうその時点で終わりですよね。
終わりですよ。
日月さんやったら会話できるんじゃん。
私ですか、うん、会話できるんやったら、戦うことシミュレーションせえへんから。
確かに。
うん。ジュミちゃんやったら会話できるかもしれない。
会話。うん、でも、サメが好きなので、うん、どんな大きさのが来るかな。で、海で会ったら遊んでくれるかな、とか。
ただでも、読谷の方では、ジンベエザメと一緒に泳げるからね。
すごい、ジンベエザメと。
ジンベエザメはおとなしいんじゃん。
そうそう、ジンベエザメと一緒に入れんねん。あんねん。
どこへ？
読谷やったと思う。
読谷で、
うん。
間違ってた
って。いや、間違ってない。これ絶対間違ってないね。うん、友達結構なんか。
読谷的に回すで。
絶対大丈夫。逆に読谷の今アピールしました。
あ、そう。
うんうんうん。なじゃなくてごめんって。
それだったら私も行きたいなと思いますもん。
結構後で、あれしてみて、ググってみて。
うん、
調べてみます。
絶対行ける。
じゃあ一緒に行きましょう。
ジンベエザメだったらいいんですか、ね、おしょ
う。全然行
く。行く。
それちょっと危険性が低いから。
そうそうそうそうそう。
間違ってプランクトンと一緒にリーって、ゴゴゴゴって。
どうしてもね、なんか襲われそうな気がするんですよね。美味しそうに見えるじゃないですか。
美味しそうやわ。
確かに。
うん。イカに見えるやん、頭が。
イカ
普通の人よりイカっぽいやん、だって。
光ってるから。
光ってるし。イカってあれ、ピカピカ光ってるからね。
いや、光ってるとこへ寄ってくるんですよ、イカは、ね。
寄ってきてガブってされるし。
ああ、食べられちゃう。
食べられるわ。
ジュミちゃんの話、もっと聞きたいのに
ね。まあ、イカの話でね、盛り上がりました。
盛り上がっちゃいました。
はい。まあ、でも、ジンベザメ、ぜひ。一緒にね、行ってもらいたいなと思いますよ。
ちょっとジンベザメと一緒に潜れるのはめちゃくちゃ魅力的ですもん ね。
スキューバとかもされます、
うん、スキューバとか私実は泳げないっていうのもあるので。
泳げないですね。
大丈夫です。
大丈夫ですか？
ライフセーバーの僕が守ってます。
ゴルフもそうだし。
何かと寄ってくるやんみたいな。
すり寄りのおしょうと。
おしょうに任せとけば大丈夫ってことですね。
任せなさい。
で、サメが来た時も。 和尚が先やってくれ
るわけですね。鈴木陽子先に。
だってその時だけ私、どういうこと。
そこだけ。
ねえ、いやーもう怖いわ。
プロテクター陽子
ですか。かっこいい、かっこいい通り
なが
ら。
かっこいいじゃないですか。ぜひサメと戦っていただきたい。
そこはやっぱり。さあ、次のコーナーでおじみさんを、どんどんどんどん紐を解いていきたいと思います。はい、お願いします。さて本日のおもろい話ありますねん。引き続きゲストはこの方です。
よろしくお願いします。ジュミーです。
ジュミーちゃんです。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
モデルで歌手で。はい。ですよね。
はい、そうなんです。
そんなジュミーちゃんでございますが、先ほど私チラッと耳にしたんですが、
はい。
ミセスインターナショナル日本のトップ12位で、はい。いらっしゃるということで。
は
い、
ファイナリストやね。
そう、
ファ
イナリスト。関西エリアのファイナリストでございます。
そうです。
じゃあ、日本レベルでの。
の、ファイナリストに。
日本レベル。
ごめんなさい。
あ、いいです、いいです、いいです。
エリアかと思ってた。
舐めてるね、ジュミーちゃんを。関西やったらね、トップ5以上やで。
そうか。インターナショナルですかね。
はい。
すいません。
そうなんですね。
自分と比べたらあかんわ、みたいな。
すいません、そうですね。
自分だったら予選も行かれへん。
行かれへんけどね。そうですね。
書類選考で落ちとるわね。
間違えました、ちょっと。
とんでもないです。
ミセス、失礼な話やで。
改めて、ミセスインターナショナル日本トップ12位、日本での、ファイナリストということですね。
そうなんです。2019年、今年度の、4月18日に、東京の、そうなんですよ、羽田空港の方で行われた日本大会の方に、ファイナリストとして出場させていただきました。
忙しいんじゃないですか、今。
いや、ちょっと落ち着きましたね。やっぱりその、大会前は、なんでしょうか、こう、ドレスを着こなすレッスンだったりとか、ウォーキングのレッスンだったりとか、ポージングのレッスンだったりとか、もう、もろもろ、本当にすべてこう、美容と、あとはやっぱりこう、ミセスなので社会貢献とかも見られるので、まあ、お仕事の方にもより一層こう、力を入れたりとか、で、4月は前半ですね、かなりバタバタしておりましたが、
今、やっとちょっと。
落ち着きました。
なるほどね、はい。そこでこのね、番組に来ていただいたということでございますね。
だって、そこまでね、お声掛けしても、なかなかね、やっぱり、こう、そういった大きな大会目前やったからね、行きたいのは山々なんですけども、って言って、今は少しっていう、もう女子力高いわ、と思ってお断りの仕方もね、
さすがね、そこもね。
さすが、誰かと全然違いますね、本当に。
怖いわ、その言い方。
この雲泥の差というか、月とすっぽんというかね。
どこにおるかな、
どこですか、怖いな、もう。
いやいやいやいや、まあまあまあ、真実しか言わないんで、僕。
はい。
で、しかもね、やっぱりこう、ファイナリストまで行くと相当なもんでしょう、でも。
相当ってもう自分で申し上げるのもでもすごい恐縮なんですけれども、周りの方々はやっぱりこうすごいモデルさんですとか、私身長実は155しかないんですけれども、やっぱりこんな身長の人はほとんどいなくて、だいたい170以上ですね、のあるモデルさんですとか、本当にお綺麗な方だらけで、ビューティーキャンプとかもやってきたんですけども、いるだけでそのビューティーキャンプのその美女の中に囲まれるだけでちょっと女子力が上がるなっていうような。
ビューティーキャンプっていうのはキャンプしながらずっとそういう美しさを
美しさをこう上げるためのレッスンで3月に東京の方で行われたんですけど、はい、なんだろう、美しいこう食事の仕方とかテーブルマナーも含め、やはりその見た目で言うとヘアメイクとか、そういうところのレッスンもあったんですけども、美しい所作とか、あとはもう SNS とかの発信の仕方とか、いかにこう発信力を高めて世の中の方に貢献をするかっていうところがすごく大事になってくるので、そういうところを教えていただいたりとか。
そういう、じゃああれですね、もう細かなところまで。
そうですね、体の絞り方もとか、ウォーキングとか、
もう女子力高めよう思ったらやね、30そこらのあんた
ですよね。
厳しかったのは厳しかったですね。
もうすべてね、足りないものですよ、この方には。
私
急に
全部私に振ってきてますよ今日ね。
でもさ、やっぱり 綺麗な形ってありますもんね。
ありますね。
こう、まあ、男性が見ても女性が見てもやっぱり綺麗なポージングってあって、
うんうんうん、そうですね。
S ラインとかね、こうなんかクロスとかいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
それとか横揺れとかされたら、
横揺れ。
もう僕ダメですわ。もうジミちゃんにも
横揺れ、
うん。それでお願いなんて言われたら、うん、何でもいいよみたいな話になってくるね。
お願い100万ちょうだいとか、200万ちょうだいとか。
ああ
手を出して、
ね、
1000万持ってきたら100万やるわ。
おかしい、
おかしい、おかしい。
っていうユニキーお子さんには言っちゃうね。
私には、
うん。いやでもユミちゃんって、うん、他にもすごいいろいろね。
そうそう、なんかレイヤーさんって聞きましたよ。
はい。
コスプレイヤー
というかね、
うん。そうなんです。コスプレの方もそうですね。はい、もともとすごくアニメとか、うん、漫画が好きなので。
はい。
コスプレの方もさせていただいたりですとか。
なるほど。
はい。前職が実は私、乙女ゲームのプロデューサーもさせていただいた。
乙女ゲーム？
はい。
ゲームですか？
ゲームですね。ノベルゲームなんですけど、うんうんうんうん、海外向けに、こう、日本のイラストですとか、うん、ストーリー、はい、繊細なこう、イラストとストーリーで、ノベル、彼との恋愛ストーリーを進めていこうっていうシミュレーションゲームを作っていたっていうのもあって。
そうなんですか。
そうなんです。まあ、それ日本では配信されてないゲームなので、海外でなんですけども、うん、そちらの方のプロデューサーも、こうちょっとオタクを生かしてやらせていただいて、まあ、それのもう名残でまだコスプレも、まあ、
イコールレイヤーもね、
はい、
繋がりますもんね、
させていただいたりとか。
なるほど。多分その意味がね、おしょうは分かってないと思うんですよ。そういうゲームのこと
何度も
ちゃん
みたいにな
ってるんで、ちょっとね、
乙女ゲームって言ったらね、女性向けなんでね、
男性との恋に落ちるシミュレーションみたいなのをこうね、ゲームの中でやるわけですよ。
うんうん、
携帯で、
うん。携帯とか、
うん、
そう、う
ん、
そういうやつです。そういう開発中身のプロデュースもされてたという。
そう
プロデュースはすごいよね。
ストーリー考えたり。
いや、まあでも、いろんなことしてるよね、でもね。
そうですね。
最近やったら、うん、神戸の方でね、うんうん、なんかまたこの令和モダンというのを打ち出して、うんうん、
令和モダン、
うん、
令和ですからね、
令和になったの で、
まあ、内容的にはこう大正ロマンを彷彿させるような、うんうん、そういったハイカラさんって言ったらいいんかな、うんうん、なんていうの、袴姿、うんうん、袴
姿ですね、
袴、うん、
で、
う
ん、まあ、神戸の街を闊歩しませんかっていうような、
うんうん、プロジェクトも、
うん、それをねやっぱり牽引してはるんですよ。
あ、なるほど、
うん、まあ、チームなんだけど、はい、その一員としてね、
うん、
やっぱりジュミちゃんのこうプロデュース能力が、うん、っていうかどちらかというとフロントの役割をね、
フロントですね、袴を着てこう、ね、神戸をもっと盛り上げていこうっていう感じで発信させていただいてますね。
なるほど。先ほどのね、なんていうんですか、女子力高めるいろんなのもこう周りの人にね、
はい、
教えていきますもんね、逆に。
そうですね、
女子とはこうみたいな、
こうビューティーキャンプとかで学んだこととか、うんうんうん、今回の経験はもっともっとこう、ね、
例えばその着物だとか袴とか履いた時のこう歩き方だとか、う
ん
う
ん、所作の、
ね、所作
のあり方とかは、
そうですよね、
はい、発信していけたらなというふうに思います、
うん、この間見たのよ、うん、
あ、見たの？
ジュミちゃんがね、
うん、
神戸に北の坂ってあるんですよ。
はい、
で普段車通ってんねんけど、うんうんうん、その時は、まあ、ゴールデンウィークの最中やって、うん、で通行止めにして、はい、そこに芝生にして花壇を植えるんですよ、
うん、
インフォラータ、
インフォラータですか、
インフォラータ、はい、
インフォラータ、はい、
うん、そこでこうジュミちゃんはそのステージ出てね、
はい、
こうその袴姿でさっそうと現れて、
うん、現れて、
うん、でマイク持ってちょびっと歌いはる、うん、
歌
は
ね、
ちょっと歌わせていただきました。
歌も歌うのよ、
歌も歌うんですよね、
歌も歌わせていただいてるんです。
そこらの人やない
の、ほんまですよね。だからファイナリストもできるわけですよ。
あ、
プラスアルファがいっぱいあるから。
まあそんなね、ジュミちゃんがね、うん、
はい、
また去年えらいことしたよね、これ。
えらいことしましたね。
何？何したんですか？
こちら、2018年12月5日にですね、はい、ベターザンというシングルをですね、で、全国デビューさせていただきました。
シングルを出されたんですね。
歌も歌って
ね。そうなんです。はい、現在、全国の CD ショップとかで予約販売していただいてたりとか、うん、
はい、
あとは、レコチョクとか、
はい、
そういう配信サイトの方でも、世界200カ国の方で配信させていただいております。
なるほど。なんか早速あれですよね、
以上で、はい、配信していただいてる、
配信してる、
そうなんです、
すごい、
ね、いや全然もう
おしょ買わなかよ。
ワールドワイド系やね。
おしょなんです。これもも
うね、今日買うから、うん、キスマーク入れてくれへん。
あ、了解。了解って。
了解です。もう枕の下に入れてね
よ。その代わりその代わり1000円ちゃいますよね。
ちょっと値上げするかもしれないですね。
値上げですよ。
これどこでこうどうしたら見れたりこう手に入ったりするんですかね。
ですね、HMV さんとかタワーレコードさんとか TSUTAYAさんとか、うん、そういう全国の CD ショップの方で予約販売
オンラインとかでも、
はい、していただいてますし、オンラインで配信サイトの方でも
でジュミー
で検索していただけましたら、今回こうジュミーっていうアルファベットなのも海外の方から配信サイトでこう、うん、確認できるようにということでしていただいてますので、
JUMI
です。
でジュミーで検索して、うん、そこから皆さんどうぞ購入ください。
なんで悩んでんねん。
このコーナーは番組に日々寄せられる鬱憤お悩みを完膚なきまでにぶち壊す日月陽子と
仏様のように包み込むラピスおしょうです
っきりまたはズタボロにしていくコーナーでございます、
はい、
お便りが採用された方はすっきりの場合は雨をズタボロの場合はムーチをプレゼントです。ということで、ね、今日もちょっとお便りがね、
うん、
なんでやねん。
だいたいねFM 那覇さんのせいちゃうかな。これ
那覇さんのせいにした、うん、いやちゃうやろ。
ちょっと曲自体考えていかなあかんね。
今みんな
配信曲を考える。
それ何、うん、変な脅し。
ちょうどいい機会やと思うわ。これ
待って待って、どんどん嫌われるわこの番組。ちょっと待って、いやいやいや、
そんなことない。やっぱ雨を与えなあかんのかな。
私たちの、うん、あれですわ、努力が足りないんでございますよ。
あら、珍しいこと言うよね。表面的なことを
ちゃんと頑張ってお便りお願いしますっていうのをやらないといけないです、
う
ん、
あ、そう。
はい、
それやりなさい、あなた。
やりますわ、来週から。
来週から。今週からせん、今週から。
はい。ということでね、今日はせっかくね、素敵なね、ゲスト来てくれてます
ね。
最近
ね、ゲスト嫌がってんねん、悩み相談って。
悩み相談、ね。
なんか悩み出せって言われて。
そう、でも、
うん、
今日もやっぱりね、一つぐらいは聞きたいなと思って。
今日はね、ジュミちゃんやから、うん、僕は真摯にちょっと考えるよ。は
い、ちゃんと答えてあげるんですか。わ、うん、かりました、
う
ん。
聞いてくださいますか。はい、
うん、
ちょっとね、今いろいろ考えてたんですけど、
は
い、
うん、
ちょっと一個思いついたの言っていいですか。
どう
ぞ。実はね、私ね、運動神経本当に悪いんですよ。
おう。
で、今ね、これラジオなんで見えない方には申し訳ないんですけど、
はい、
顔に傷があるの見えます。
顔に傷ですか。傷、
ここにね、赤いのがあるんですけど、
わかんないです、うん、
おととい、うん、ダーツをしてまして、
うん、ちょっとなんとなく
読めました。ダーツの羽を投げるじゃないですか、はい、で3本投げたら次取りに行くじゃないですか、
うんうん、
その羽を取るときに、よいしょって抜いた時のこの羽の先が私の眉間に激突しまして、
うん、さっとで
血が
血出たんですか。
これね、ひっかきの血の跡なんですよ。
あらば。
でもそれたら赤いっぽいのが
赤いんですよ、ここがね、ちょっと赤くて、まあ一昨日なのでだいぶ治ってきたんですけど、で、まあそれは本当に自分でも、まあ、一瞬こうピューピューピューピューって頭にこう本当に星が回るぐらい痛かったんですけど、
血が出るぐらいもね、
じゃあ本当にびっくりするぐらい、ただ周りにいた人は大爆笑だったんですけど、うん、
いやいや、そんな笑えないわ僕は。
でもね、絶対笑いますよ。
でも笑えないっていうか、同じことやったことあるんです。
やだやばい。
あ、それ笑えんな。
血は出なかったんですけど、うん、めっちゃ痛い。
痛いですよね、
細いから。あれ、
そうなんですよ、
羽のとこカンってくる。
あ、そう、もう一本
血出るってすごいよ。
出したのに俺。
あれ血出るってすごいよ。
勢いが、うん、だいぶ深く刺さってるのを取ったっていうのがあって、
バンとっていって、勢いついたんですね。
そうなんですよ。だってそれってね、
せっかくそんな顔って大事じゃないですか。
顔に傷っていうのをびっくりしましたし、うん、何よりこうこれを引いたらここに当たるとか、こう、うん、先の読めない運動神経の悪さ。こんな悩みって難しすぎますかね。
同じことやってしまった。私は
そうですよ。
言われへんな。
あなたの場合の運動神経じゃないわね。う
ん、
それは、
思考
回路ってやつやね。
眉間に三ツ矢サイダーみたいな跡が残ってました。
三ツ矢サイダー、三ツ矢サイダー。
それ思うよ。三ツ矢サイダーか。
ほんま、自分で思ったもん。
いや、もう一回つけてみ。
いや、もう もういい、痛い、
もっと太いやつでガシッと、
もう痛いから、
うん、で真ん中に天のやつ
それ逆さまや、
逆さまで、
逆さまが飛んでくるやつ、
うん、グイグイグイって、うん、ジュミちゃんの場合はそれはもうちょっとダーツの羽僕はおいったしちゃダメよって、うん、ガシガシしときますよ
しといてくれますか、
ダーツが、ダーツが悪いな、
ダーツが悪い、
ダーツがそんな深く刺さる
で、ジュミちゃん悪くない、
何が悪いわ、ダーツのあの矢が悪いわ、
矢が悪い、矢が悪い、
いやそれぐらいね、でも私本当に運動神経が、
うん、他は他なんか走ったりは好きなんですか、
走ったりもですねだいぶ遅いですし、まあ、そこ実はあのスポッチャでいろいろ遊んでた時の一つの話なんですけど、他にもまあバッティングとかでも絶対バットに当たらないんですよね、ボールが、
球技も、
球技もダメですね、バットが絶対当たらないと、バドミントン友達たちとこう2人対抗とかでやったんですけど、全くサーブが入らない、全て空振りで、みんななんか笑い出して動画撮ってるんですよ、私がサーブしだしたら、うん、何がおかしいのっていうぐらいみんな笑うんですよ、私を見て、
真剣やのに、
そうなんですよ、ちょっとこれってどうすればいいですか、
それはね、まず頼れる男をそばに置いていくことですよ
それ頼れる男がそばにおったからって運動神経良くなるんですか、
良くなるんですか、
カバーするじゃないか、
カバーしてもらってるだけで本人全然あの運動神経良くなってない、
まあ、そこはやっぱり手取り足取りね、
はい、
さっき腰も入ってましたけど ね、
うん、まあ、バドミントンはさすがにね、
うん、
うん、まあ、羽子板から始めて、
なるほど、
待って待って、面積余計小さなってるから
羽子板か、
羽子板のが当たりにくいやん、
でもバドミントンってかなりハードなスポーツやからね、
ハードですよ、
ね、あのスマッシュなんかすごいよ、
すごいですよね、
うん、まずバッティングセンターでちょいと当てる、
当てる
ところから自信がついたらちょっとずつ、
あ、そうですね、あ、なるほど、80キロぐらいのやつを当てるからとこから、
うん、そうそうそう、うん、
なるほど、
ね、うん、で、
感覚を
バットの、まあ、後ろの方に日月陽子を置いといて
めっちゃ危ないじゃないですか、
それ和尚絶対100発100中当たるやつですね、
うん、そうそうそう、だからその日月さんに当てたくなかったらなんとかしようという気になるじゃないですか、
うん、もう、もう怖い、
めっちゃめっちゃ命がけやん、
う
ん、
命がけですね、80キロでも命がけですよね、
道のサイドですまん、
後ろでこうえっこうこうやってやってはるかもしれない、
漫画やないか、
漫画や漫画、
めっちゃ危ない、
うん、いや、それぐらいの
自信をつけるのはありです、あれ、そうですね、
自信をつけるのと、あと動体視力かもしれんよ、ひょっとしたら
動体視力、
うん、物が動いていくのを追いかけるスピードが、
あー、目のスピードね、
ちょっとついていかないとか、
うん、それ言われました、確かに、
うん、目が悪かったりすると結構そういう運動神経じゃなくて、
はい、そうですね、動体視力の方でちょっとついていかない
っていうのもあるかもしれません、ついていけない、あ、そうかも、ゴルフの
飛んできてるのがわからないという、うん、
気づいたら終わってるんです
か、終わってるって、うん、
それかもしれない、
それかもしれないですね、その動体ね、視力を高める、うん、そういうカリキュラムを組むとかね、
カリキュラムを組んで、
う
ん、なるほど、
そういう意味では、うんうん、ゴルフとかでもはいいかもしれませんよね、
動体視力を、
止まってる球を打つだけやからね、
確かに確かに、うん、飛んでくるわけじゃないですもんね、
感覚、そうそうそう、当てる感覚とか、うんうん、そこに当てる感覚っていう、うん、
自分のペースでもできますしね、
そういうこと、そういうこと、でしかもピクニックだからね
なるほど、
うん、ランチ食べたりさ、バスケット持ってね、
すごい楽しそうな話、
楽しそうなゴルフやね、
そうよ僕のゴルフはどちらかというとこうなんていうの、スポーティーな方じゃなくて、もうとにかくリゾートゴルファ
ー、
レジャーゴルフ、
それこそ沖縄やんね、
そうですよね、
だからもうルール無視、
無視でいいですか、
いつも打つのはフェアウェイ、
あの後ろの人にものすごい迷惑かかってるやつ、
早いね、その方が、
あ、そうか、
そうなんですか、
ええとこからばっかり打つから、
あ、なるほどね、でそれで点数とかどうなる、
えつけへん、
つけへんよ、
そ
ん
なつけない、まあ、
そんなん点数つけてどうしますの、まあ、グリーンでもうねパッと1回したらもう入ったことになんねん、
まあ、
ほらもういつも100切れてるよ、
いや切れるわそら、
あ、そう、
うん、切れるわそら、一番いいとこから、
そうですよね、でも、
まあ、最初はそういうとこから始めて、うん、だんだん打ちたくなってくんねん、うん、チャレンジしたくなってくんねん、そっからが締めたもんよ、
楽しくしてから、
さあさあ、スキーでもほら、こけて笑ったら好きになるっていうじゃないですか、
そうなんですか、
うん、
こけて笑う、
こけたらこけて笑えるようになったら締めたもんですよ、
こけて笑えるようになったらね、
そうそうそうそう、
最初はね辛いですからね、
最初はね
きついきつい、
うん、でもそれを楽しくうらうらうらうらやってる間に、なんとなくチャレンジしたくなって、チャレンジした結果こう こけたとしても失敗したとしても笑えるようになったら楽しいんですよ、うん、
なるほど。
めっちゃ多分もうどんどん自分がこう絶対一緒にそばについてるこの感覚で喋ってるっていうのがめっちゃ怖くない？
確かにずっと大丈夫だよ、うん、これはこうやったらいいしっていうふうにもうおしょうがいるぜって。
そう、あの昭和の男の女の口説き方ってそうなんですよ。
そうなんですか、
まあ、スキーできるとかね、うん、車持ってるとか古い話よね、
うんうんうん、
車持っててスキーができて、ね、ある程度ね、うん、スポーツもスキューバダイビングもできますよみたいなのは結構女性をサポートするっていうところにステータスを感じてた時代の男です、うんね、
令和でもなく平成でもなくもっと古い昭和ですからね、うん、
なんないの、はい、さあね、はい、
でもあさあこの
これジャッジ難しいな、
ね、難しいですね、
うん、
まあ僕は決まってるよ。
当然
これはジュミちゃん、はい、
来たよ来たよ。
もうこれしかないでしょう。で、日月陽子さんには。
あ、私にもくれるんですか。なんで無知やねんいう話です。
バランス取っとかんとね。
バランス、
ね。
うん、さて、エンディングになりました。お正の楽しい時間もあっという間に過ぎてしまいました。なんかあの風船がしぼんでいくみたいになってます。
はい、楽しかったです。お正、ありがとうございます。
お正、動いてない。
悲しいよ、僕は。
悲しいね。また来てもらったらいいんです。
うん、
また呼んでください。
今度は、ね、今度沖縄で生放送の時に来てもらったらいいんです。
いいね、いいね。
ゴルフも行ってもらいます。
いいね、いいね。
さて、はい、今日はね、ジュミーちゃんに来ていただきましたが、はい、ちょっとインフォメーションをお願いいたします。
はい、はい、先ほど申し上げた通りですね、はい、2018年12月5日にベターザンというシングルの方をリリースしておりますので、はい、こちら全国の CD ショップまたレコチョクなどの配信サイトなどで聞いていただけますので、はい、ぜひこちらの方ダウンロードなどしていただけたらなと思います。
はい、
あとですね、実は今年私舞台女優デビューの方も決まっておりまして、
うん、
はい、7月のですね、5日と6日に大阪の心斎橋の方でなんですけれども、はい、音楽とダンスと演技を掛け合わせたあのミステリーの舞台に挑戦する話になっておりまして、
場所はどこですか？
こちら大阪の心斎橋の方ですね、でさせていただく予定です。で、実は私これの原作、はい、原案を考えさせていただいて、
脚本書いてるってこと？
脚本、台本化したのは劇作家の方なんですけど、原案のストーリー、世界観、あとキャラ、
原作やね、
はい、原作ですね、うん、世界観とキャラクターの名前ですとか、うん、キャラ設定とか、
はい、物書きもしてあるんやね。
そうなんです。そちらの方も
レイヤー的なものも出るんですか？
舞台の方ではもうコスプレに近いぐらいのこう、うん、ちょっと1920年代の話なので、はい、レトロなドレスを着て演技していきたいなと思いますので、よかったらこちらのインスタグラムの方で、はい、JUMI のジュミーで検索していただけますと、いろいろ情報の方を更新しておりますので、
はい、心斎橋の場所とかはあるんですか？
ごめんなさい、大阪心斎橋のシアタールドというところですね。
シアタールド、
失礼いたしました、
はい。
はい。こちらの方ですので、ぜひチェックしていただけたらと思います。
はい。よろしくお願いいたします。はい、この番組はお便り募集しております。メールは、naha.78078@gmail.com もしくは、FM那覇のホームページから、メッセージホームより選んで送ってください。
もう一度ちゃんとお願いした方がいいんちゃいますか、これ。
もう一回言っときます。
もう一回言っときましょう。メール、
そしたら、はい、違う言い方しましょう。
はい、
naha.78078@gmail.com までどうぞよろしくお願いいたします。
はい、日月さんのねほりはほりディスりたい方はどうぞメッセージをお寄せください。
これは私でもいいんですけど、うん、お正当たりも大丈夫ですよ。はい、それではここまでのお相手は日月陽子と
ラピスお正と
ジュミーでした。
また来週もね、本当は来ていただきたいんですけれども、またいつかぜひ遊びに来てください。私たちとはまた来週のこの時間にお会いしましょう。さようなら。バイバイ。おしょう泣いてる、泣いてる。
泣かないで、泣かないで。
生放送やろう、みんなで。